あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。
今日はホッとさせてもらいたい、
は
違う、私がホッとしたいっていう。
どうしたんですか。
そんな、はい、なんでしょうね、最近疲れが溜まると私が朝ツイッターでたまにつぶやくチョコラ BB のツイートがあると思うんですが、
はい
はい、今朝も飲んでしまいました。
ああ、ドリンク剤最近飲まないですね、私。っていうかね、買ったんですよ、一セット。
何買ったの。
何だったかな、どこのやつか覚えてないです。
ユンケルみたいな。
いやいや、もういわゆる薬局でこうの、欲しい、私はタウリンが2000から3000は欲しいんで、まあ、それで値段の手頃のやつを買ってきて、冷蔵庫に入れてるんですけど、1本必ずね、なかなか飲む機会がない。
いいことじゃないですか、
はあ、まだね、3本ぐらいしか減ってないんじゃないかな。
何本入りを買ってるの。
いや、普通ほら箱じゃない、あれ12本入ってんじゃないの。
まあそのものにもよるので、
はい、
いろいろありますよね。ビニールでこうパッキングしてあるものとかさ、
はいはい、
5本ぐらいでとか。
いや違います、箱だから。
あ、箱、
はい、箱だから多分12本だと思いますよ。はい、でも、まだ全然減ってないんで、なんかちょっと疲れた時に飲もうと思って買ってきたんですけど、いや疲れてるけど飲むほどじゃないなみたいな。
ああ、なるほど、
はい、
私は会社に1時間かけて行かないといけないので、
はい、
それをこうね、会社にたどり着いたらもうせいもこうも突き果てる部分があるんですよ、ちょっとしんどい時とか、そういう時に、でもこれから、ね、夕方まで頑張らなくちゃいけないっていうので、まあ飲んで、そういう時に飲むんですけども、で最近お気に入りがチョコラ BB のハイパーにお世話になってまして、はい、まあね、チョコラ BB なんでビタミン B2 から B2B の部分と、あとタウリン、ロイヤルゼリー、アミノ酸まで入ってるのはなんとなくちらっと見てたんですけど、今日それに人参が入ってることに気づいて、へえ、人参そんなすごいんだって思って、横見たら、あとガラナって入ってたんですよ。あ、はいはい、そりゃ効くわみたいな。もうね、なんか、まあ、私は結構フラシーボ効果が強い人で、ブルーベリーの粒を食べると、冷凍してあるブルーベリーとかを食べると、あ、なんか目が冴えた気がする、目よく見えるようになった気がするみたいなお手軽な人なんですけれども、ガラナっていう文字を見たせいか、今日はもう飲んだ瞬間からスパーッと気持ちが晴れて、ね、なんとか今日一日乗り切ることができました。駆け抜けられたのはそのガラナ効果のおかげかななんて思ったりもするんですけれども、なんか昔はニキビができたから飲むみたいな存在だったのに、この年までお世話になるとは思わなかったなって、ちょっとしみじみと。
ね、チョコラ BB 普通の錠剤は前はよく飲んでましたけどね、私もね。
口内炎ができた時とか。
そうそうそう、口内炎がね、口内炎できた時じゃなくて、できる前に飲まなきゃいけないんだよね。
でもできない人、
そう、
なかなかね、
頻繁に飲んでることでそのできにくくなるとかはありますし、しかもあれ肌荒れにもいいからね。
そうそうそう、
はい、っていうのもあったんで、一時期飲んでた時期がありますけど、最近はあんまり粉炎も起きないんで、一切飲んでないですけどね、
は
い、だから一時期は本当ドリンクのお世話になってた時期ありましたけど、最近ほぼないね、逆にどうしたんだろうって感じはありますけど、
はい、ということで、女子へのそっと差し入れをね、社会人の方でされることがあれば、ぜひチョコラ BB ハイパーおすすめです。
チョコラ BB ハイパーですか。ゴールドリッチではないですね。
うん、まあお店によってね、置いてあるラインナップがいろいろで、もうライトしかないものない時とかもありますからね、はい、はい、その辺はぜひいろいろ見ていただければと思います、
はい、ちなみにハイパーにはタウリンは 1200mg 入ってますね。私は基本タウリンで考えているので、
あ、タウリン量なんだ。
タウリン量です。タウリンは3000あるとめっちゃ効きます。
3000も入ってるの飲んでるの？
3000入ってますよ。最初は2000だったんだけど、タウリン3000だった、だと確実に覚醒しますからね、何か。
へ
え。まあその分あの、その後に来ますけど、ロスみたいな。
ああ。なんかこうガス欠になって。
はいはい、ガス欠しますよ。とにかく一気にテンションは上がります。うん、
じゃあ今度ちょっとお守り代わりに1本だけタウリン量が高いのを、
は
い
は
い、
3000をぜひ飲んでみてください、うん、私が言ったのは
冷蔵庫に入れときます、
はい、まあでも以前はねやっぱ必要としてた時期が確かにあったんですけど、うん、最近はそれほど、まあ、本当飲んでない、だからまあ飲んでないってことはそういう意味では健康なんじゃないのかなって感じはありますけど、
ね、うん、あ、まあ、飲まずに済むならね、 それに越したことない、
違うね、結局多分ストレスには効かないから、
ああ。そうね、
そう、私は今一番の原因はほら介護ストレスですから、うん、
介護です、
それには効かないわけですよ。
あ、でも私今年に入って去年の終わりぐらいからストレスで、あの大正製薬の胃薬で、あの精神的なもの向けのが出てるのを見つけて、はい、なんかなんとなく買っちゃいましたけど、
そうそう、だから結局は安定感が欲しいわけで、
そう、ね、
そのテンションを上げる必要はない。逆に言うと、
こういうドリンクはもうテンションが上がりますからね。
そうそう、一瞬でパーンと上げて、その後こうダウナーになるみたいな、うん、そんなもんじゃん、こういうのってさ。
う、ね、うん、なんか昔、ね、会社のおつぼね様がしんどい時に飲んでる姿を見て、その頃は私飲んでもそんなにこう違いがわからない。
多分それはね、多分ね、効き目のないやつを飲んでたんですよ。
いや、その時におつぼねさんからこれは効くのっていうのをいただいてたんだけど、それでもあんまり私的にはその頃は必要なかったんでしょうね、体が。
あ、そうでしょうね、
そこまで変化は分からなかったけど、はい、もうこの年になると段違いだな。
いや、効き目は確実に感じますもんね、うん、飲んだ時そのプラシーボ効果じゃなくて、うわ来てるって感じはあるので、うん、そうなので、まあ、本当にねこう 今だけブーストしたいみたいな時は飲むといいんですけど、まあ毎日飲むようになったらもうまた効かなくなる、うん、体も壊すし効かなくなりますからね、
ほどほど、
まあ、その辺はね本当注意してくださいね、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は台風コロッケということで、まあ、久々にコロッケをあげました、いいよね揚げたてコロッケっていうお話をお送りしました。さあ、あれから週末コロッケ食べましたでしょうか皆さん。
私はコロッケは食ってない、はい、
うん、はい、ということで、いただいたコメントをまずご紹介しましょう。キジコさんからいただきました。リスナーとしては年長クラスの私ですが、毎週楽しみにお友達の気分で聞いています。季節柄か体がなかなか気候変化についていけません。ダイエット中ですが胃痛のおかげで減量できました。でも食欲が落ちるのは悲しいです。何せ食欲の秋ですからね。サポーター制度を知りました。無料でも聞けるところをキープしながらのシステムは良いと思います。微力ながら応援させていただきます。ということです。どうもありがとうございます。さあ、ということで、前回から、
はい、
ね、
始まりました。
始まりました。ホットキャストサポーターズですね。
はい、
ということで、たくさんの方に、ね、
うん、
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、初回ご祝儀だとは思いますけれども、うん、いや、これ、ね、少なかったら悲しいわけですよ。それはそれでね。
うん。
と思ってましたが、いやいやいやいやいやいや、予想以上に。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そう。で、10口到達された方には、プレゼント。
いや、さすがにね。ないと思いますけど、うん、すぐはね、うんうん、
でもなんとなくちょっと心が流行って注意したくっちゃって言って、は
い、いやでも3ヶ月もしたらもう行く人が出てくるんじゃないの、うん、だってほら
だといいな、
一口がね、うん、その多い人もいらっしゃるからね、
うん、複数口のね、はい、方もいらっしゃいますので、というので、今印刷会社さんでごとごとと製造中ですので、
はい、
ね、また完成して届きましたらこんな感じっていうのをご紹介できたらなと思ってます、
は
ということで、引き続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
次はあかたさんからいただきました。台風コロッケ、情報に疎い私でもツイッターのトレンドに上がっているので言葉は知っていたのですが、調べてみたら2チャンネル発祥だったのですね。コロッケというと、私はお弁当、仕事をしていた時近くにあったお弁当屋さんがコロッケ推しだったのでよく食べていました。そのお店のコロッケはどうやっているのか、とてもクリーミーで幸せコロッケでした。お肉屋さんでコンビニで買った時も揚げたてだと晩ご飯用にもかかわらずもかじりついちゃったりして、お行儀の悪いことこの上ない。話は変わりますが、秋は連休が多いですね。ふと気づいたのですが、東京の子供たちは4週連続月曜休みなのでは。ハッピーマンデーという意味のある休日を置き換える愚策の末路を見たような気がしました。ということです。どうもありがとうございます。さあ、ということで、あの幸せコロッケっていうフレーズはいいなっていうね。
うん、いいね。
揚げたてコロッケ食べると幸せですからね。はい、ほろりできますからね。はい、そういう、あの、あ、ここのコロッケは美味しいっていうのに出会えるって羨ましいなと思います。いや、
本当はね、例えばほら、惣菜屋さんの肉屋さんのメンチカツとかさ、
うん、
そういうのってやっぱり憧れなんですけど、なかなかやっぱりもう昔と違ってあんまり出会わないっていうのかな。お肉屋さんが減ってるでしょ。
ああ、そうですね。
専門店的にね。
なかなかね。
そう、
特にあの意外に地方の方が、
そう、地方の
ちょっと、
そうなんですよ。だから、うん、みんなスーパーになっちゃってるから、
うん、
だからその中にはあっても。専門店の肉屋っていうのがなかなかなくなってるもんね。
その商店街が発達してるところ、ちゃんと元気で続いてるところだとお肉屋さんが割とあって、
そうそうそうそう、そういうところだとね、本当なんかステーキ肉から何からこう選んで買えるみたいな感じあるんだけどね、うん、なかなかそのそこまで行くのがまず大変だったりとかね、
うん
うん、昔は小さいところにもあったりとかしたんだけれども、
うん、
やっぱりどんどんそういうのはスーパーに負けちゃってなくなっていきましたもんね。
うん、ね、私もあの東京から名古屋に来てから肉屋ないっていうのでね、うん、なかなかあの見かけないなとは思ったりもしました。
いわゆる量り売りできる、してくれるじゃない、何グラム欲しいみたいな買い方ができるでしょ、
うん、最近はスーパーの中にそういう形でお肉屋さんが入ってっていうのは、うんうん、あるので、そういうとこ行くぐらいかなって思うんですが、でもあのちょっとね、お出かけした先にお肉屋さんがあってコロッケ売ってると買うことありますよ。
肉屋のコロッケ美味しいよね、
うん、そう、うん、美味しいんですけど、だいぶ最近はあのヤングな食べ物だなっていうそういうカテゴリー分けをするようにもなっちゃったりして、はい、うん、でもあのあれです、あの岐阜高山に行った時のあの飛騨牛コロッケ、
はい、
美味しかったなって、やっぱまだあの味思い出します。
お肉のうまさは重要だよね、ねと思いますね、
うん、
まあそれがね、はい、若くるかどうかっていうのは別問題としてもね、うん、
そうですね、はい、ということで連休多いな、本当今年は。
いやね、これね、
ちょびちょび良かったなって思います。
月曜日うちねデイサービスの日なんで休みになると大変なんですよ。1日減るから、うん、まあ今はあの振り替えしてもらってるんですけれども、うん、いや月曜日ね、ぜひ休みで、じゃあ、まあ、休みはね、こう、3連休っていうのはそれはそれで嬉しいような気もするんだけれども、
うん、
まあ、別に3連休だからって私が休みなわけじゃないんで、
うんうん、
そうなるとね、ちょっとね、そんなに多くなくてもいいよと思うよね。
そう。
うん、
なんか、普通に休みのない1週間よりも、連休明けの1週間の、この
きつさ、
なんか疲労度が激しすぎて、はい、なんかこれハッピーなの、本当にハッピーなのって、
全然ハッピーマンデーじゃないよっていうね、
うん、で多分全国つつ裏裏心の中で思ってる人
たち、一部の人たちはね、その
一部はね、
そうそうそう、うん、ハッピー、その3連休を謳歌してる人はそうは思わないと思います、うん、
いやこれは子供の時だったら絶対謳歌してたわ。
ああ、そうね、子供だったら嬉しいだろうね、うんうん、
まあ今時のお子さんはまた忙しいから違うのかもしれませんけど、ね、いや
でも今時のお子さんは土曜も休みなんで、
う
ん、
あ、そうだよ、
はい、うん、我々の頃は半ドンでしたから、
そうね、
はい、学校行ってました、
ね、そういえばそうだったね、はい、
そこから違うから
はい、ということで赤田さんどうもありがとうございます。次はスイスさんからいただきました。 先週は原点回帰とか言ってシンプルなコロッケが好きだと言いましたが、そういえば最近食べてないなと懐かしく、そしてシンプルなコロッケよりも好きなコロッケを思い出しました。カニクリームコロッケです。なんで忘れていたんだろうかと考えてみると、あ、女の人の影が思い出しそうになったので急いで記憶を封印しました。あの頃は若かったし髪の毛ももう少しあったな。そうそう、この前日曜日サッカーで大阪ダービーがありまして勝ちました。5連勝でガンバがセレッソに勝ちました。悔しがる弟夫婦を眺めながら飲むお酒は最高でした。でもこの前まで7連勝していた名古屋グランパスがいつの間にか下から3番目に落ちているのを見ると油断できないし、今年の残留争いはレベルが高いなと思うのでした。長崎まだチャンスがありますよ、ということです。どうもありがとうございます。私は先週、あ、クリームコロッケの話をしたいな、でも入れる隙間ないなと思って終了したのでした。私もね、カニクリームコロッケ好きなんです。好きなんですが、ね、なかなか作るのが大変っていう感じで、うん、いつか上手に作れたらいいなと思って。
カニクリームコロッケはめちゃうまいじゃないですか。うん、これはまた別物ですよね、コロッケの中でもね。
あれは別物なんですよ。はい、もう長らく作ってないなって思います。
お外で食うもんじゃない、カニクリームコロッケって。なんか、うん、
そうなんです、
贅沢品な感じですけど、
外で、ね、はい、うん、私は子供の時におばが作ってくれたのがすごい美味しくて、でレシピを教えてもらったので一応自分でも作れるんですよ。なんだけどやっぱりこうじゃがいもと違って、種をいっぺん作って私冷凍させるんですね。ほうほう、クリームベシャメルソースのクリーム、うん、カニとあえたのを一旦冷凍させて、で、そこで固まったので成形して形を作って、で、衣をつけてあげるっ
ていう。そうだよね、確かにね。
そういう手間がいるので、気分でさあ行くぞって勢いでできる、じゃがいもコロッケとわけが違うぞっていう。それでついついお外で食べるばかりになってしまう。うん、っていうので
洋食って感じですもんね、もうね、うん、なんかね、
でまたお外で食べるカニクリームコロッケ美味しいんですよ、
はい、うまいですよ、はい、
うん、
贅沢な感じだもんね、ちょっとね、
洋食屋さんに行ってわざわざ食べに行くって言ってたこともありますよ、
うん、はいはい、うん、だと思いますよ、
うん、ね、そんな、
いや、まあね、冷凍とかもあるけどね、やっぱりちょっとこう違うんだよね、やっぱりね、ちょっとじゃなくて全然違うんだよね、
うん、
お店で食べるものはね、
とろける感じでね、うんうん、で私たちはそんなたわいもない話で盛り上がれるんですが、スイスさんはそうでもないようなので、
は
い、
なんかこの辺りなんかあるんでしょうけどね、はい、
あるんでしょうけどね、
カニクリームコロッケの呪いがあるんでしょうね。
ということで、長崎まだチャンスもありますよとのことで、
うん、はい。
どうだ、
はい、
私はサッカーはよくわからないんですが、はい、ということでどうもありがとうございます。さあ、ということでね、さっきコメントでキジコさんからも食欲の秋ですからねということでいただきましたが、食欲の秋なのでもう一個食べ物の話を続こうかなと思います。はい、はいはい、ということでですね、先週末に私ちょっとスーパーで見かけてて気になってた日清食品チルドとミツカンのコラボ商品、締めまで美味しい鍋の鍋シリーズが、はい、商品が出てまして、これは。
みんな締めまで美味しいじゃないの、大抵のものは。
そう、大抵のものはね。それが、ミツカンさんが鍋のつゆを用意して、日清さんが麺を、締めの麺を用意するっていう。その、寄せ鍋のつゆが、ミツカンさん。で、それに入れる生うどんは、日清さん。ほうほう、キムチ鍋の素つゆをミツカンさんで、それに入れるラーメン、生ラーメンを日清さん、そしてちゃんぽん鍋のつゆをミツカンさんで、ちゃんぽん麺を日清さんっていう、
はい、
そういう商品が3種類並んでまして、もうこれはちゃんぽん鍋を選ぶしかないだろう。
ちゃんぽん麺なんて、これ長崎の人、うちの方では20円から30円で買うもんですからね、一人分ね。
で、まあ、ちゃんぽん麺もそのまあまあ200円弱ぐらい、
はい、
100 80円ぐらいでしたかね。きっとクムさんに鼻で笑われるんだろうな。
いや、笑いませんよ。そうだって、これは地元だからだけの話ですからね。
そう。最近ね、うちの近所のスーパーで、前までちゃんぽん麺たまに出てたのが、もうそれもなくなって、本当になくなったんで、だからこそ嬉しかったんですよ。この、西井さんのちゃんぽん麺が。
うどんと同じような価格帯なんですよ、基本的に。
うん。うどんと焼きそばね、はいはい、何十円って並ぶじゃないですか。
そうそうそう。あれの感じでちゃんぽん麺が並んでるって思ったらいいですね。
はい、そのぐらいもっと全国で需要が出て、ね、並ぶようになるといいな。
それは無理なんじゃないの、単純に。
無理かな、
うん。いや、逆に言うと、長崎でもそんなに並んでても、誰が作ってんのっていう気もするからね。
うん、そうなの？
だって、でもちゃんぽん自体は結構大変じゃない？野菜切らなきゃいけないし、今、長崎ではそのちゃんぽんの具として、その、かまぼことか切ったやつは売ってるんですよ。だから、まあ、それにもやしと、キャベツと、みたいな感じで。
豚肉と。
うん。で、炒めて。そうそう。でも、魚介まで入れると、まあ、あるんだけどね、魚介もね、そういう、こう、冷凍してあるやつがさ。だから、そんな安くないわけですよ。
そう。コスパ。
そんなコスパ良くないよ。本当に。で、そんな集めるぐらいだったら、もう冷凍してある冷凍ちゃんぽん買ってきて、作った方が、
そう。
安くてうまいみたいな。
でもほら、ちゃんぽんの国の人からして、ちゃんぽんの具材を、もうほんとキャベツ、もやし、豚肉だけっていうのはどうなんです？まあ、せいぜいかまぼこかちくわを入れてあげてもいいよぐらい。そういうのって邪道なんですか？
かまぼこセットさえ入ってれば別にいいんじゃないですか。
かまぼこはいるんですか？
かまぼこはいるでしょ。
ああ。
はい。
かまぼことちくわどっちかって言われたら。
ちくわって入ってたっけっていうぐらいな感じですけど。かまぼこ何種類かあるんです。
なんかその辺がどうなのかなって思いながら、とりあえず、まあ、パッケージにある具材を見て、はい、まあ、いろいろ放り込んだんですが、私鍋にちくわ入れるの好きなんですよ。
まあ、それはありなんじゃないですか。
ちゃんぽんにちくわってどうなんだろうって思いながら。
ちゃんぽんにちくわ入ってたかな。
でもお店でね、入ってたことがあるのもある、なんか記憶にもあるんで、
うん、
うん、まあいいやって入れちゃって、はい、でシーフードミックスを入れてくださいってあったんですが、
はいはい、そうなんですよね、はい、
もうなんかコスなかなかこう、
そう、具沢山だなって。シーフードミックスって高いじゃない
でしょ。
そう、うん、
それなら、で、あとちっちゃいじゃないですか、
うん、
粒が。
そう、
加熱するとちっちゃくなるし、
はいはい、
っていうので、私はベビーホタテの方が、ちょっと食べ応えあるかなと思って、うん、今回はそれにしたんですけど。
ですね、いわゆる長崎の人たちが結構普通に買っているのは、うん、ちゃんぽん、サラウダン用のかまぼこなんですけれども、うん、セットになっていて、赤と緑のはんぺんとちくわとかまぼこのセットですって書いてありますね。検索すると出てきますけど、まあ、これを我々は普通に100円ぐらいで買うわけですよ。
うん。
で、放り込む。
この間、ググってね、
はい、
通販を見てみたんですけど、はい、これをわざわざ通販で買う。
買うほどじゃないよ、これ。今これ見て、価格270円っていうのを見ながら。
いや、まあ、確かに、ね。麺も一緒にね、届けてもらえるとかいうので。
はいはい。うん、そう。でも、こういうのをまあ、我々は普通に買うわけですよね。
うん。
かまぼことして買うよりも、こう、いろいろ入って、うん。だから確かにちくわも入ってんだね。うん、あんま意識したことなかったけれど。うん、
なるほどね。
はい。
というので、とても美味しかったです。ちゃんぽん鍋。はい、で、はい、あれ、長崎の人ってちゃんぽん鍋って食べるの？
そう。
で、なんか食べながら、あれ？なんか、クムさんの話題には出たことないよね。鍋会の時にちゃんぽん鍋って思いながら食べてて。
私が、最近、こう、頻繁に食ってるのは、もう普通にもつ鍋なんで。
うん、うん、うん。
はい。一番、去年食べたのはもつ鍋でしたよ。今年入っても食べてるのはもつ鍋ですね。
へ、
はい、次が、普通の豚しゃぶですね。
うん、うん。
なので、
まあ、普通だね。
はい、はい。まあ、結局、もつ鍋だったら、締めがちゃんぽん麺でいいんですよ。
ああ、そうね。麺がいいよね。
そうなんですよ。ちょっと、うん、味が濃いじゃない？普通の豚しゃぶ系のやつだったら、その、だしそのものが薄いので、うん、うどんなんですよ。
ちょっと待って、雑炊という選択肢はないのかね？
雑炊はほぼ最近はないですね。もうご飯、別個で、 あの例えば子供とか食べちゃうね、
そうね、
母親とか食べちゃうから、うん、ご飯ないと食べれない人なんで、
そうするとあの締めのご飯、締めはいらないとかなりますよね。そうそうそう、ご飯食べる人いると。
私なんかは酒飲んでるから締めなんだけども、うんうん、もう終わりだからってなるとやっぱりもう麺の方が楽なんですね、
う
ん、
もう途中から投入もできるしね、
はいはい、だから昔はその最後おじやっていうパターンもありましたけど、ここ最近おじやのパターンはほぼないですね、
うん、私最近うどん途中でうどんを投入パターンが多いので、
まあ、これ逆に言うとその残ることもあるわけじゃん、麺入れずに終わる時もあるわけです、
うんうん、
でその時はそれを翌日自分が昼飯に食う場合はありますよ。
わかります、わかります、うん、はい、私も休みの日はそんな感じですね、うん、翌日雑炊にして食べるとかね、はい、はい、ということで鍋の話をしようと思ったら、はい、ちゃんぽんの葉の方に話が盛り上がっちゃいましたけど、そんな感じであの2018年の毎年あるじゃないですか鍋のトレンド、
はい、
今回何かなって思ったらあのしびれ鍋だそうで、
は
あ、どうもあのこれが今年のトレンドっていう案内されているお鍋がちょっとあの個性的っていうかヤング向けっていうか、
ね、
オーソドックスな部分には触れないタイプのお鍋が多くって、はい、ちょっと金銭には触れなかったんですけれども、かといってあのご当地鍋っていうのもなんかいろいろ脚光を浴びてて、うん、あの三つ館さんが各県ごとのお鍋、
それはもう戦略でしょう、うん、どう考えても
でも商品化、これ全部商品化するのか、それとも人気なものを商品化するのかとかね、うん、
うん、ね、まあでも鍋の季節は楽しいからいいですよ、そういういろいろね、
そうですね、うん、あのいつも定番のように私あの豚鍋、
はい、
あの本当あの水炊きの豚バージョンが、
はい、
年間の鍋の半分ぐらい占めてるのかなって思うんですけれども、
まあ、お安いからね。
でなんかシンプルなものが食べたいじゃないですか。
そう、楽なんだよ。で味は自分でね、こうタレで
ごまだれかポン酢か、ね、うん、薬味を変えたりとかね、はいはい、できるので、なんか日常的にはそういう鍋がいいんですが、もうあの鍋つやが本当充実していろいろ出てきてるので、ちゃんぽん鍋みたいに、
はい、
今年の冬もいろいろ試してみた、いきたいなと思っています、はい、ね、ぜひクムさんにもこのちゃんぽん鍋食べてみてほしいなって思いました。
今ね、塩麹、
塩麹
違うな、塩麹で去年からやってるんですよ、去年一昨年ぐらいから、うん、じゃないな、塩レモン鍋の素っていうのが売ってるのを見かけて、今度買ってみたいなと。
なんかすごく話題になってますよね、
はい、今度食べてみます。はい、
うん、私も塩レモン鍋ちょっと1回ぐらいは挑戦してみたいなと思います、
は
い、
でも塩レモン自体はね、うちで作ってるからね、今こうまたレモンの季節が来てるんで、地元産のレモンがあるんですよね、
一回ね、作ってみたいなと思いながらも、私は
どんな味か分かんないからさ、
乗り切れませんでした。
塩レモンはね、普通に常に作っている形なんで、まあ、その季節にはね、さすがにあの海外産のレモンでは作らないんだけれども、うん、その地元産のレモンがあるときは塩レモンを作ってるんですよ。だから、うん、結構便利に使うから、常に保存
しよう。何使うんでしょう？
あのね、こう、カルパッチョ。
はあ、カルパッチョ以外は？
カルパッチョ以外は何使ってたかな？一番使ってんの
炒め物とか、そうそうそうそう、なんかこう肉を焼いたのにかけるとか、うん、そういう
やつですかね。まあそれ自体で食うもんじゃないからね、基本的にね、
うんうん、ちょっとこの塩レモンも全然こうね、私チャレンジできてなかったんで、こういうふうこの冬は1回ぐらい、
そうね、試してみたい。鍋では楽しんでみれるんだったら、
あと売ってるじゃないですか、塩レモンの調味料、
はいはいはい、
それを買うか、自分で作るにしたらもう、あのちゃんとレモンが、
ね、多分ね、多すぎてね、そんなには消費しないかもしれないですね。
そっか、うん、
あのいわゆるこう瓶にこうまとめて作りますからね、
うん、発酵させる
絵です
よね、そう
そうそう、はい、まあ、場所を取ってるだけになっちゃうかもしれないから、無理する必要ないですよね。
じゃあ今度塩レモン鍋食べたらまた鍋買いしますかね、
はいはい、そうですね。
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。 今回のホットキャストはポンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、飲んでいこう、純米大吟醸さん、林たぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタとコソットさん、キジコさん、ナッカンさん、ヤスミさん、アリガさんのサポートにてお送りしました。番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。